エナジートレーナー大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション、ポッドキャストエグゼクティブのためのエナジーセッションは、エナジートレーナーの大友理恵子先生がエグゼクティブな毎日を送りたいすべての方に向けて、人生にエネルギーを活性化させるために必要なスピリチュアル情報をお届けするのと同時に、皆様からの相談にお答えしていく番組です。エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤーの提供でお送りします。
はい、今週も始まりましたエグゼクティブのためのエナジーセッション第63回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組を導いてくださるのがエナジートレーナーの大友理恵子先生です。大友先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今週もよろしくお願いします。
お願いします。はい、というわけで2月に入りました。どうですか、今年出だしは。
出だしね、はい、なかなか楽しいというか、はい、今年ね、なんかね、金運に関する、うん、あのお尋ねがやたら多いんですよね。
なんかちょっと、今年から始めた、はい、ワークショップみたいなのもあるじゃないですか。
そうなんですよ。そうこの間ね、ちょっとやりましたね。
テーマとしては金運でしたね。
そうなんですよ。でもそれもね、実は私が皆さんに金運のお話をさせていただきたいと思ったわけではなくて、はいはい、年末に、うん、去年1年度のいろんなものをこう落とすっていうやっぱりワークショップをやって、はいはいはい、それで新春に何したいですかって伺ってて、うんうんうん、一番多かったのかっていうか、ほとんど皆さんお金に関すること。
まあでもね、
でも当たり前ですよね。そうなんですよね。
必要ですから絶対。
お金があって初めてやっぱり現実的に自分の願いを形にすることができるわけですし、ね、命の保証もされるわけだし、うん、大切な人にね、うんうん、豊かをギフトできますからね。なので、そう、お金の話が一番多かったんですよ。うん、
なるほど。
そう。そこから派生して、なんかご相談そのものもよく伺ってると、あ、これお悩みの根源はお金だなっていうものがここのとこ続いてるんですよね。
そうなんですか。
そうなんです、
ちょっとじゃあ今年はお金に注力しながらみんな生きてったら、ちょっとずつ人生変わるかもしれないですね。
そんな気がする。だって私もお金欲しいもん。
はいはいはいはい。
うん、トーマスさんも欲しいでしょ。まあ、
それはそうですよ。それはそうですよ。
ね。
ね、うん。宝くじ当たったらいいのにとか思いますよね。
思いますよね。うん。うん、やりたいことできるし、やりたい仕事をもっと思い切って挑戦できる。うん、
確かに。それはあるかも。
うん、ね。だからちょっと今年は ね番組上げて、そう、金運ね、上がるように、
そうですよ、
応援になるように頑張りましょう、ね、
ましょう。もうこれ聞いてるだけで金運が上がっていくような番組
ですね。本当にね、そんな風にしたいですね。
はい、2024年もよろしくお願いします。
2月
の頭に言うというね、感じですけども、はい、じゃあ今日はですね、ご相談が来ておりますので、大友先生にご相談に答えていただきたいなと思います。はい、LINE から来ました相談、こちらです。こんにちは、ご相談です。ポッドキャストのお話にありました守護霊様の顔や名前を知りたいのですが、夜に顔が出てくるのは怖いのですが、他に方法ありますか、ということですね。これは第59回で、配信している守護霊の顔を見る、名前を教えてもらうという回があったんですけど、これをここで、大友先生が、守護霊の名前をとか顔を知るには夜寝る前に集中して見ると見れるよみたいな話をされていて、
そうでしたね。
これを夜やると怖いというお話ですよね。
ごもっともでございます。
いや、怖いですよね。
そうよね。だって確か夜もうお布団に入って気持ちを落ち着けて、ちょっと遠くの壁とかを見ましょうって、はいはいはい、そういうふうに私お話したと思うので、
大友先生はそうやって、現れたんですよね、守護仏。
そうですね、守護仏はそうやってこう暗いところに観世音菩薩って大きな文字が出てきたのはお顔じゃなくて文字だから。
その時は文字なんですね。
そう言われてみれば顔じゃないから怖くなかったかもしれない。そうですよね、暗闇に ね
守護霊だよって顔出てきても
ね、それが守護霊かどうか分かんないし、ね、そりゃ怖いですよね。ごめんなさいね、私も怖いかも。
先生も怖いですか。
めちゃくちゃ怖いですよ。
あ、そうですか。
それが守護霊だっていう風に、はい、最初から明確特に認識をできたらね、安心してお顔も拝見できると思うけど、
まあ、でも慣れてなきゃびっくりしますよ。
そりゃそうです。だって本当に顔だけがね、ブオーンと浮かび上がる感じが多いんですよ。
いや、めちゃくちゃ怖いですね、よく考えたら。
ね、全身だったとしても怖いですよね、だって透けちゃってるわけだから。
そうですね、これを怖くなく感じる方法か、この方法以外で、お顔とか名前を知る方法があったら教えてくださいってことだと思うんですけど。
そうですね、 はい、しょうがないから考えた。
考えた。
なんで今一生懸命考えたかというと、はい、やっぱり霊が私たちのこう現実的な世界に降りてきやすい、同調しやすい時間帯っていうのが、いわゆる牛蜜時なんですよ。
牛蜜時、はいはいはい。
この現実世界がのわさわさしたものが一応鎮静して、波動というものが落ち着いて、うん、そして人々も、まあ、就寝に入ってる人の方が多いわけですから、はいはい、脳の周波数もそんなにピリピリカリカリしてなくて、霊体ともすごく同調しやすいのがその夜中なんですよね。だからそういう時に守護霊様も、あ、ちょっと静かになったから、じゃあトーマスと話そうかな、
なるほど、
ちょっと落ち着いてきてくださって、
なるほど。
でも幽霊とかお化けで大抵ほとんどの場合夜、
まあそうですね、
どちらかというとね、
昼間出てきてもそんな怖くないですもんね、うん、薄暗かったりしますよね。
だからやっぱり夜の方がコンタクトが取りやすいっていうのはあるんだと思いますね。でもね、怖いは怖いですよね。
怖いは怖いですよ。
そう。で、じゃあ昼間どうしたらいいかっていうと、はい、普通にその霊体と、ご先祖様、守護霊様は要するにご先祖様で、はい、私たちよりも基本霊格が高い方々です、うんうんうん、神仏ももちろんですけれども、うん、そういう方とお話ができたり、お顔拝見できるようにするっていうことは、うん、自分の波動周波数というものをご先祖様たちの周波数にできるだけ合わせようと意識をすることが必要になってくる。で、そのために静かで落ち着いてる空間で自分に心を向けていくと、要するに集中して瞑想している状態になるわけですよね。だからお布団の中で静かになって、ずっと遠くを見つめて、心を静めてくださいねっていう話なので、うん、はい、これと同じことを起きている時に心がけていただければよろしいです。でもこれわさわさしてこう電車に揺られながらではなくて、お家でゆったりとした中で、まあ、コーヒー片手で全然構わないですから、はい、自分の日頃の緊張を解いて、うん、自分自身に集中できてゆったりと過ごせる、まずそういう環境を作っていただくことが大事です。そして、私瞑想のような状態を作ると言って申し上げましたけど、うん、瞑想というものもその時々目的を持って瞑想していただくのが一番いいんですけれども、はいはいはいはい、この瞑想の目的は、うん、私の大切なご先祖様であるところの守護霊様とお話をする、うん、お顔を見て遊んでいただくっていうふうに集中して、目的をそういうふうに明確にすると、そちらの目的に向けて私たちの心の、あの波動がご先祖様の方に届いていくわけです。そうするとあちらもお暇で、ちょっとこう私のね心がどうしてもご先祖本当に頑張るからお願いっていうのが届くと、リエコ分かった、いいよって、僕だよって、どうしたって、お姿を見せてくださる確率はどんどん高くなっていきます、ね、これやってみて一発 OK にはならないから、毎日根気よく電話をかけてください。
なるほどね。そう、こっちの思いも大事ってことですね。
とても大事です。
遊び半分というか、うん、なんかそういう怖いもの見たさでやるとかじゃなくて、
全然ダメです。はい。
ちゃんと。
はい、してください。で、守護霊になってくださる方っていうのは、やはり霊格も高くて、うん、いろいろあちらでもお仕事が多い方が多いんです。うんうんうん、お忙しくていらっしゃるので、うん、そのお忙しい方に、トゥルルルルル、あ、どうしたのトーマス、ごめん、なんでもないの、なんとかかけちゃったって言うと怒られちゃうし、うん、
確かに。わかりやすい、それ。
やっぱりあちらもトゥルルルルってなって、はい、あ、これはすごく真剣か。うんうんうん、なんか暇つぶしだなっていうのはやっぱり周波数でわかるので、うんうんうんうん、暇なお電話にはちょっと出てくれないっていうのがおそらくあると思います。
だからまあ今後の自分の人生を良くするために守護霊さんともっとつながりたいんだっていう思いを持って、
真剣な思いを持っていつも申し上げてる、ちゃんと欲を出してお電話をしていただくと、あ、これはちょっと電話に出てあげなきゃいけないなっていうふうになってくるって話 ね。
ちょっとやってみたいですね。
そう、昼間でもできるか、昼間でもまあ怖いは怖いと思うんですよ。
突然出てくるわけです
よね。ボーッと出てくるわけだから、ね、
まあでもこっちが望んでやってるわけだから、はい、うん、夜中なんか夢うつつで見るよりはちょっと覚悟は決めてみれます
ね、うん、そうだと思います。一応明るいしね。
はいはいはい、はい、そうですね、
はい、
なるほどね、は
い、そんな感じでやってみてください。
わかり
ました。何事も今自分が欲しいものに自分の意識を、うん、心をしっかりと集中するっていうことね、うんう
ん
う
ん、なるほど。
それには今の目的を自分の中でも明確にすることが要で、うん、守護霊様のお名前を知りたい、お顔が知りたい、お顔が分かったら、お名前が分かったら自分がどうなるのかなっていうこともイメージングをしていくいただくと、うん、会いたい理由もはっきりあちらに伝わるから、そういうことで、じいじの力が必要なんだったら分かったよ、出てきてやるよ、でどうしたんだトーマス、うんうん、っていうふうにちゃんと相談に乗ってきてくださるようになる。
へー、はい、 なるほど、ちゃんと時間を取ってね、うん、はい、やってみたいですね、昼間に。
そう、やってみてください。はい、片手間に電話をしても多分出てくれないと思いますから。そうです
ね、本気で電話をするということ。
はい、
はい、
はい、ぜひチャレンジしてみてください。恋人にこう思いを伝えるのと同じで、何度も何度も伝わるまでかけ続ける。
もうなんか、あんまりかけすぎると、ちょっとストーカーって思われるかなとか考えなくていい。
考えなくていいです。はい。基本、先祖だから。
そうですね。うん。確かに。家族だからね。
そうそう。子供から電話がかかってきて、嫌だっていうことはないので。
わかりました。
はい。やってみてください。
勉強になります。ありがとうございます。はい。はい、というわけで、いかがでしょうか。今日の、この配信を聞いて、もう少しここ聞きたかったとか、うん、自分今こういうこと悩んでるんですけど、これどう考えればいいですかと、いろいろ、湧いた感想があると思います。ぜひ概要欄にですね、大友先生につながる LINE 公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そこに友達登録をピピッとお願いいたします。で、まあ、今年年始にワークショップやったっていう話もあったんですけども、はい、今後、大友先生が、割と、こう、皆さんに向けてのワークショップだったりとか、講座だったりとか、あとはイベント系のこととか、いろいろ、やっていく計画がございまして、うん、そういうご案内も LINE の方からお送りさせていただくので、興味ある方は今のうちに登録いただければいいかなと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、相談、番組の相談もお待ちしております。はい、で番組の最後にショートヒーリングのコーナーとなっておりますが、
はい、今日は何を、じゃあね、今日はその守護霊様のね、はい、お電話をかけましょうっていうお話をしたでしょ、はいはい、そう、例えばそのスマホでもなんか、うん、ほら込み入ってる時間帯だとなかなかこう重くていろいろインターネットも動かないとかあるわけじゃないですか。霊界への電話というのも、やっぱりすごく集中してかかっていく。みんながいろんなお願いをしてるし、みんながいろんなこう、想念思念を発している。あちらからも、まあ、電話がかかってくるような、その想念思念が来るわけなので、そこをいかにして、こうやってこう、スマホの Wi-Fi の中でいかにしてこう電波をキャッチして繋げるか、みたいなのがあるので、私たちが、ああ、ご先祖様とお話ししたいなって思いが、できるだけ早く、できるだけシャープに、音声がね、クリアに繋がるような、っていうところちょっと申し上げてる意味がよくわかると思うので、そうなるようなパワーチャージをしていきましょう。
お願いします。
で、今日は守護霊様に電話をかけるっていうようなこう、名目になりますけれども、それは相手が守護霊様じゃない。なくても、うんうん、皆さんがこれをこう現実のものにしたいなとか、うん、これを引き寄せたいなと思った時の思いがちゃんと対象に届くための、うんうんうん、そういうパワーチャージをさせていただこうかなと思います。
ね、お願いします。
ね、欲しいですよね、そういうパワーがね。欲しいです、
とても。
はい、じゃあね、このご相談の方は守護霊様のお顔を拝見する、うん、守護霊様のお声を聞かせていただく、うんうん、そういうふうに目的を明確にしていただいて、はい、トーマスさんはもっと別の何かがこことつながりたいんだよねっていうのがあるんだ。それはビジネスチャンスでも、人のご縁でも、
いいですね、
それこそお金そのものでも何でもいいから、自分はこことコンタクトを取りたいんだっていうものね、うんうんうんうん、それをイメージしていてくださいね。皆さんもしっかりイメージしてください。
はい。
はい、今目の前に人物であるならば、その方がいらっしゃるようなものであれば、それがてんこ盛りで出てきたような。
う
ん、はい。で、チャンスだったら、そのチャンスを手にして、チャンスを生かして自分がウキウキわーいってなっている、そういう映像をイメージしてください。
わかりました。
そう。そうそうそう。トーマスさんの場合ね、今その映像がとても控えめでちっちゃいから、はい、もっと。
もっと、わかりました
。数を増やすのでもいいし、その絵をね、じゃあ そこに人を思い浮かべていたとしたら、はい、その人をもっともっと拡大して、
バカでく、
巨人が来たみたいな。
はいはい。
それとも、本当に目の前に、もう、鼻の先を合わせてくるぐらい近くにいるっていうふうに、そうそうそうそう、そんな感じで皆さんもイメージしてください。そうすると、欲しいものの波動と自分の波動がどんどん近づいていきますから、
はい、
遠くになんとなく、来たらいいな、じゃなくて、目の前に、おお来た、
ほうほうほうほう、
でこんなテンションで思う。はい、どんどん思ってください。どんどん思ってくださいね。はい、まず、思えるように今、パワーを送ります、
はい。
思えるように思えるようにどんどん思う、どんどん思う、どんどんイメージを膨らませていって、うん、触れたら本当にそこにあるぞ。冷たいのかな、あったかいのかな、うんうん、柔らかいかな、硬いかな、香りを嗅いだらどんな香りがするんだろう。そう。もし人物だとしたらどんな息遣いなんだろう。物、
うんうん、
だとしたらどんな色、うん、質感は、
うん、
手触りはどんな、そうそうそうそう、そういいですよ。はい。そのエネルギーと私たちのエネルギーが同調して一つに交わっていきます。
うんうん、
そうすると引き寄せということになっていきますからね。 はい、融合する融合する、自分の欲しいものと自分というものがどんどん一つになっていく、一つに交わる。はい、しゃっくりしましたね。
はい、
しゃっくりしましたね。
はい、すごい。
はい、大友理恵子頑張ります。あの節分も暦の上ではこう新年ですから、
確かに、
うん、だから新年にあたってね、あのいいご質問いただけたような気がします。
確かに、うん、いや、いいですね。
ね、今年もとにかく欲しいものとしっかりつながらなきゃいけないですからね。
つながった気がしました。融合した気がしました。はい、はい、ありがとうございました。というわけで、大友理恵子のエグゼクティブのためのエナジーセッション第63回以上で終了とさせていただきます。また来週もお楽しみに。大友先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、また来週。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？概要欄にあるレイヤー LINE 公式アカウントから大友先生への相談をお待ちしております。些細な相談でもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供エナジーチューニングスピリット&ボディレイヤープロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。